主の御言葉はこの世のいかなるものとも比較できない絶対的な力を持たれています。この力はいつか消滅する霧や水の泡と同じではなく、ますます勢いよく広まる永遠なる力です。死に打ち勝ち復活なされた主の御言葉はこの世に勝ち征服した御言葉であるからです。主を信じることはまさにこの御言葉の力を信じることです。主を信じると言いながらも主の御言葉が持っているその力を信じられないならば、この世の誰も主の証人として生きていけません。主の証人として生きるということは、ペトロが錯覚したように世間と隔離された僻地の山の上で一人白鷺のように孤高に生きることではなく、カラスたちが口汚く言い争いをするような世間で人々と揉まれながら、その中で御言葉の証人として生きていくことを意味します。マンモンと享楽と堕落と偶像と迷信の都市であるエフェソで、パウロはただ主の御言葉に力を得て主の証人として一貫してきましたし、このパウロを通して人々は想像もできない生命の働きが起こりました。今日の本文の21節はそれ以降にパウロにあった出来事を伝えてくれています。このようなことがあった後、パウロはマケドニア州とアカイア州を通りエルサレムに行こうと決心し、私はそこへ行った後ローマも見なくてはならないと言った。今エフェソに滞在中のパウロが今後の自分の計画を明らかにした内容です。長期間にわたるエフェソの働きが仕上がると、パウロはまずマケドニア州とアカイア州を訪問しようという計画を持っていました。今日のバルカン半島北部地域であるマケドニア州にはパウロが二次伝道旅行中に建てたフィリピ教会とテサロニカ教会、そしてベレア教会がありました。バルカン半島南部地域であるアカイア州にはアテネ教会とコリント教会がありました。三次伝道旅行を始め3年目エフェソで働いていたパウロが二次伝道旅行の時、自分から福音を迎え入れたバルカン半島各地域のクリスチャンたちを再訪問して彼らの信仰を励ます計画を明らかにしたものでした。そしてパウロはエルサレムへ帰還してから、それ以降にローマも見なくてはならないと宣言しました。ギリシャ語の原文にはパウロのこの宣言の中に必ずしなければならないという意味、すなわち英語のマストを意味するデイが記録されています。そして動詞の語尾の変化として主語の姓と数を知ることができるギリシャ語では、一般的に主語が省略されますが、パウロのこの短い宣言の中には一人称主語も明記されています。パウロ自身が他の人ではなく自分自身がローマへ行くということを強調するためでした。したがってパウロのこの宣言をより原文に沿って翻訳すれば、私が必ずローマも見なければならないとなります。死ぬ前にローマの観光に旅立つという言葉ではありませんでした。パウロがローマ帝国の心臓である首都ローマを自分の 残りの人生を投げ出す最後の伝道地とみなしたという宣言でした。この短い宣言は、パウロの偉大なローマ伝道ビジョンの宣言と呼ばれます。教会を踏みにじる暴徒だったパウロは、主から一方的な救いの恵みを受けた後、自分一人の安楽のために安住する場所を求めようとはしませんでした。主から証明を受けた後、今日の本文に至るまで、パロが決心さえすれば安心する、安住する場所と機会はいくらでもありました。ですが、パウロの関心は自分一身の安逸ではなく、自分だけの身の安逸ではなく、ただ主の証人として生きていく証明の貫通でした。そんなパウロだったので、3回にわたる長い長い伝道旅行を終えた後に、帝国の心臓であるローマを最後の伝道地とみなし、自分の余命を投げ打つという彼のビジョン宣言には、深い感動と霊的な響きがあります。多くのクリスチャンは、パウロのローマ伝道のビジョン宣言がパウロの若い時代になされたものと承知しています。ですから韓国の教会では、パウロのように青年時代から大きなビジョンを抱きなさいという話を退屈しないほどに多く機会があります。またビジョン集会やビジョン祈祷会もあります。集会や祈祷会を通して大きなビジョンを得ようということです。すべてパウロのローマ伝道のビジョン宣言を間違って理解した結果です。紀元後64年7月18日、ローマの大火災以降、ネロ皇帝によって斬首刑に処された使徒パウロの年代記を使徒言行録を中心に再構成してみますと、パウロはだいたい紀元後30年が過ぎて主から証明を受け、今日の本文でローマ伝道のビジョンを宣言したのは、紀元後54年あるいは55年の出来事だったと推測されています。主から証明を受けた後、二十数年が過ぎてからパウロのローマ伝道のビジョンが宣言されたわけです。主から証明を受けた時、パウロの年が20代であったであろうことを考え合わせると、パウロが50代の直前あるいは50代に入り、ローマ伝道のビジョンを宣言したのでした。パウロがローマ伝道のビジョンを青年時代だけではなく、50歳にも達しない当時の平均年齢で見ますと、パウロが老年に至ってから宣言したものでした。韓国語の聖書には抜けていますが、ギリシャ語の原文には本文にエントプニュマティが記録されています。英語に翻訳すると In the Spirit、 すなわち主の霊である聖霊様の中でパウロの宣言が成し遂げられたものでした。その宣言の根がパウロ自身にあらず、主にあるという意味です。パウロは机の前に座って考えにふけり、ローマ伝道のビジョンを頭で考え出したのではありませんでした。新山渓谷の僻地の祈祷院で断食の祈りをしている最中に、あるいは有名な講師の特別集会を通して ローマ伝道のビジョンを抱くことになったのでもありませんでした。パウロは主から召命を受けた後、なんと20数年間、霊として自分に望んでいらっしゃる主の中で、毎日与えられた人生に正直に誠実に最善を尽くした結果として、主によってローマ伝道のビジョンを宣言することに至りました。言い換えれば、パウロのローマ伝道のビジョンはパウロの個人的なビジョンではなく、主がパウロを通して究極的に成し遂げようとする主のビジョンでした。主に敵対していた青年パウロは、ダマスカスの途上で主から召命を受けるや否や、直ちに誰よりも率先して主のために何かをしようとしましたが、主が許されませんでした。むしろ若いパウロに、何もすることのない敗北者のように、13年間も故郷タルソスで蟄居させました。若いパウロに、その苦しい13年は主の手によって新しく作り出され整えられる恵みの期間でした。その期間が終わると、主はバナバを通してパウロをアンティオキア教会の牧会者として召し出されました。バルナバと共に共同牧会をさせたのでした。教会の牧会者として生きていくということは、パウロの人生には全くない計画でした。アンティオキア教会の牧会を始めてから1年が過ぎると、主は今度はパウロとバルナバを福音の伝道者として召し出されました。地中海世界を巡り歩く一時伝道旅行を始めさせたのでした。それもやはりパウロの人生の計画にはないことでした。地中海世界の各地に散らばっていたユダヤ人たちの圧迫を交通信号として、パウロの伝道の旅程を決定し、導かれたお方も主でした。二次伝道旅行を再び始めるとき、意見の不一致でバルナバと決別したパウロは、主の交通信号に従ってキプロス島に向かった一次伝道旅行とはどこ違い、今日のトルク大陸の方に上がっていきました。そして主の導きの中でエーゲ海を渡って、考えもしなかったヨーロッパ大陸へ渡っていき、フィリピ、テサロニケ、ベレア、アテネを経てコリントまで進出しました。コリントは地政学的にイオニア海越しに向こう側のローマを見るにこの上なく良い港でした。コリントで1年6ヶ月も滞在していたパウロの胸の中には、確かにローマが深く心に刻みつけられていたことでしょう。ローマ信徒への手紙1章13節によると、パウロは個人的にローマ行きを考えたことがありましたが、主のお導きがなかったので実行に移すことはできませんでした。そして二次伝道旅行を終えて三次伝道旅行を始め、再びエフェソを訪ねたパウロは、今日の本部に至ってからローマ伝道の偉大なビジョンを宣言しました。主から召命を受けたパウロがこのビジョンを宣言するまでは、なんと二十数年の歳月が必要だったのでした。その時までパウロがしたことは、どんな状況が与えられても主の中で瞬間瞬間最善を尽くして 正直で誠実に与えられた人生を生きていくことでした。クリスチャンの人生は、人生というモザイク板に毎日人生という色紙を貼り付けていくことと同じだと申し上げたことがあります。私たちは私たち各自の人生のモザイク板に人生の色紙で貼り付けていく、モザイクがどんな文字を作り上げていくのかは今のところは知ることができません。しかし豊かであっても貧しくても、元気でいようが病んでいようが、成功していようが失敗していようが関係なしに、毎日自分の人生のモザイク板に与えられた人生の色紙を最善を尽くして正直に誠実に貼り付けていってから見てみると、いつの日かそのモザイク板を通して主が示してくださる主のビジョンをはっきりと読み取ることができる日が来ます。パウロは主が自分を通じて究極的に成し遂げようとする主のビジョンを悟るのに二十数年かかり、主のこのビジョンのために自分の余命を全部投げ打ちました。もし青年パウロがダマスカスで主から命令を受けるや否や、ローマ伝道のビジョンを打ち出しながらローマ帝国の首都ローマへ向かったとしたらば、彼は成功した宗教の事業家になったかもしれませんが、主の中でローマ帝国を新しくする主の使徒になることはできなかったことでしょう。その時のビジョンは、主とは無関係なパウロの個人的な妄想であったり野望に過ぎなかっただろうからです。主によるパウロのローマ伝道のビジョンはパウロの予想や計画の前に展開されませんでした。パウロは今日の本文でマケドニア州とアカイア州を通りエルサレムを訪問した以降に必ずローマに行かねばならないだろうと宣言しました。いわばこれまでそうしてきたように、そしてこれ以降マケドニア州とアカイア州とエルサレムを訪問する時もそうしたように、パウロはローマも当然自由の身で訪ねて行くことができると考えていました。ローマ訪問の時期と方法を自分の任意で決定できると思っていたということです。ですが自由の身でエルサレムを訪ねていったパウロは、ユダヤ教徒の集団での反発により思いがけずローマ軍に逮捕され、ローマ総督がいるカイサリアへ移され、2年間も監獄に閉じ込められていなければなりませんでした。そして自由の身ではなく囚人の身分でローマへ送られました。これも今日の本文のローマ伝道のビジョン宣言以降3年も過ぎてからでした。パウロの予想が狂かったこともまたありました。ローマの信徒への手紙15章28節を見ると、ローマ伝道のビジョンを宣言したパウロの計画にはイスパニア、すなわち今日のスペインまで含まれていました。パウロがローマ帝国の首都であるローマを中心としてヨーロッパ大陸の先端であるスペインまで自分の最後の伝道の対象地と考えたのでした。しかし ローマは、パウロはローマで斬首刑にされ、彼のスペイン訪問の計画は無賛してしまいました。このようにパウロの予想と主の方法は完全に違っていました。ですがローマ伝道のビジョンを与えてくださったお方が主である以上、パウロは主の方法に抵抗はしませんでした。いつもそうだったように、主のお導きに自分を徹底的に委ね、自分の人生のモザイクの板に毎日人生の色紙を最善を尽くして、正直に誠実に貼り付けていきました。その結果、ローマ伝道と関連したパウロの予想と計画は外れましたが、パウロを通じてローマ帝国を新しくしようとする主のビジョンは奥深く不思議にも成就されました。ユダヤ教の人々が釘を打って殺したイエス様が復活なされたキリストであることを証言するパウロに対するユダヤ教徒の敵対心は日増しに高まりました。ついにはエルサレムにパウロを殺そうとする暗殺団が構成されるほどでした。使徒言行録23章12節13節の証言によると、44名で構成された暗殺団はパウロを殺すまでは飲み食いしないという誓いを立てるほどに、パウロを殺すことに血眼になっていました。銃の実でエルサレムを訪問したパウロが、万一銃の実で自分の任意でローマを訪問しようとしたならば、パウロはローマはおろか、エルサレムを離れる前にその恐ろしい暗殺団の刀に刺されて死んでしまったことでしょう。しかしパウロがローマ軍に逮捕されることで、むしろ彼の生命がユダヤ教徒の暗殺団から守られ、囚人の身分としてローマへ送られることで、結果的に彼はローマ軍の護衛の中で髪の毛一つも傷つけられず、ローマに到着できました。人間には想像することすらできない主の逆説的な摂理でした。ローマ伝道のビジョンを宣言したパウロの計画にスペインまで含まれたのは、スペインは当時の人々が考えていた地の果てであるからでした。パウロは最後の伝道の対象地をローマを中心としてスペインまで含めることで、地の果てに至るまでご自身の証人となれという主の地上での最後の命令を完全に成し遂げられると考えました。しかし主はパウロの足取りをローマで止めさせることで、ご自身が語られた地の果ての意味に関連して2つの事実を教え諭してくださいました。一番目は、すでに申し上げたことがありますように、地の果ては地理的にあるいは空間で最も遠い場所ではなく、どの場所であれ私たちが両足を踏んで立っている場所がすなわち地の果てという事実です。2000年前、人々は地球が平面に広がっていると思い、ヨーロッパ大陸の先端であるスペインを地の果てとみなしました。しかし三位一体の神様が創造された地球は丸いので、誰でも一つの方向へ進み続ければ地球を一周回って自分が立っている場所に再び戻ってくることになります。今 自分が立っている場所がまさに一時的な地の果てであるのです。2番目は、最も豊かで最も派手な大都市が実は霊的に最も暗い地の果てという事実です。当時ローマ帝国の首都ローマは帝国の中で最も大きく最も豊かで最も派手な都市でした。ローマ帝国の富と権力がそこに集中していました。しかし主の目にはそのローマが世の中で最も暗い霊的な地の果てでした。ですから主はパウロをしてその地の果てで止めさせ、パウロを通してローマを新しくしようとする主のビジョンは主の方式で主の時に成就されました。残念なことですが、ずっと以前から韓国の教会ではビジョンという言葉があまりにも誤用され、また乱用されています。私がビジョンの人で言及しましたが、クリスチャンのビジョンはよく誤解するように妄想を意味しません。クリスチャンのビジョンは自分の人生のモザイク板に毎日人生の色紙を最善を尽くして貼り付けていく正直さと誠実さを土台としていますので、時間と空間を超越し、いつかは主の中で必ず可視的な身として現れることになります。ですが毎日与えられた人生に対する正直さと誠実さを度外視する妄想は砂の上に建てる家のようで、妄想に陥った人の人生はいくら素敵に見えても結局壊れてしまいます。またクリスチャンのビジョンは野望を意味することもありません。野望はそれを実現するための具体的な行動を随伴するという面で、浮き雲をつかもうとする妄想とは区別されます。そして野望が未来思考的という観点からビジョンと同じように見えるかもしれません。しかし人生の正直さと誠実さを土台とするクリスチャンのビジョンは成就されるほど全ての人々の有益として現れますが、欲望の産物として偽りで土台を作る野望は成し遂げられるほど自分と他人を傷つけるだけです。私たちがどんな場合にも信仰の美名に隠れて妄想や野望に陥ってはいけない理由がまさにここにあります。一日一日生きていくほどに私たち自らに起因したビジョンは無駄であることを痛感しませんでしょうか。私たち自らに起因したビジョンは私たちがビジョンと錯覚しているだけであり、実は私たちの個人的な妄想や野望に過ぎないのではないでしょうか。それゆえに重要なことは、私たちのビジョンではなく三位一体の神様が私たち各自を通じてこの時代の歴史の中で究極的に成し遂げるのを望まれる神様のビジョン、これが重要です。人間の妄想や野望とは反して、すべての人を救う神様のビジョンはこのビジョンに自分を 委ねる人の人生の正直さと誠実さを通して人間の歴史の中で必ず具現されます。私たち各自を通して成し遂げようとする神様のその究極的なビジョンを知ることを望むならば、私たちは三位一体の神様、このお方を私たち自分のビジョンとみなさなければなりません。神様を自分のビジョンとみなした人のみが、どんな状況の中であれ、毎日自分の人生のモザイク版に最善を尽くして、人生の色紙を正直に、誠実に貼り付けていきます。主は十字架の凄惨な死さえ感受されることで、ご自身を通して人間を救おうとする父なる神様のビジョンを成し遂げられました。パウロはこの世の不器用映画ではなく、まさにこの主を自分のビジョンとしました。そして主が導かれる通りに毎日自分の人生のモザイク版に最善を尽くして、人生の色紙を正直に誠実に貼り付けていきました。その結果、パウロは主から証明を受けてから二十数年後に、自分の人生のモザイク版にはっきりと現れたローマという主のビジョンを見、主のこのビジョンに自分の人生を全部投げ打つことで、ローマ帝国を福音化させようとする主のビジョンは成就されました。この主が私たちの中にすでに霊として臨んでいらっしゃり、ずっと以前からご自身の御言葉で私たちを抱いておられます。私たち各自を通してこの時代と人類の歴史の中に究極的に成し遂げようと望まれる主の究極的なビジョンがあるからです。私たち皆がパウロのように、ただ主の御を私たちのビジョンとみなしましょう。人生の光が差したといって凶慢になったり怠惰にならず、人生の暴風を受けたからといって挫折したり諦めず、遅い早いと即断して急いだり遅滞することなく、毎日最善を尽くして私たちの人生のモザイク版に人生の色紙を正直に誠実に貼り付けていきましょう。いつか私たちは私たちの人生のモザイク版で、私たち各自を通して究極的に成し遂げようとする主のビジョンをはっきりと見ることになるでしょう。その日が今日や明日かもしれません。20年後かもしれませんし、私たちの死の直前かもしれません。その時、主のそのビジョンのために私たちの全生涯を、残りの生涯を、たとえ残っている日がただ一日だけだと言っても、主に完全に投げ出しましょう。主の中では千年が一日のようで、一日が千年のようですから、私たち各自の人生を通した主のビジョンは、時間と空間を超越して人類の歴史の中に必ず成し遂げられるはずです。お祈りいたしましょう。主よ、これまで私たちは ビジョンで放送された妄想と野望にとらわれて生きていましたので、主が私たちに預けてくださった尊い生命を無駄遣いしてきました。この時間、私たちの愚かさを悔い改めますので、お許しください。これからパウロのように世の風紀映画ではなく、すでに霊として私たちの中に臨んでいらっしゃり、ずっと以前からご自身の御言葉で私たちを抱いておられる、ただ十字架の主だけを私たちのビジョンと考えようと思います。今私たちに与えられた人生の現場が不毛で辛くても、私たち人生の現場が私たちの予想や計画とは違って展開されても、まさにその現場が主の究極的なビジョンが私たちを通して成し遂げられていく過程であることを固く信じます。その人生の現場を与えてくださった主の中で、主の御言葉に力を得て、自分の人生のモザイク版に毎日最善を尽くして、人生の色紙を正直に誠実に貼り付けていかせてください。そして主の時に、私たちの人生のモザイク版で私たちを通して究極的に成し遂げとする主のビジョンをはっきりと見させてくださり、そのビジョンに私たちの全人生を投げ打たせてください。たとえパウロがローマで斬首刑に処されましたが、彼の殉教を通してローマ帝国が新しくなったように、私たちが世の中では敗北者のように見えても、私たちを通じた主のビジョンは時間と空間を超越し、人類の歴史の中に必ず成就されることを忘れることはありませんように。そうしてしばらくの間この地に立ち寄って去っていく私たちの人生が無意味な通過に終わらず、主の永遠の痕跡として刻みつけられますように。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。